パウロを妬んだテサロニケのユダヤ人たちは、パウロに危害を加えるためにアゴラのヤクザまで動員して市街地を巡り歩きながら騒動を起こしました。信仰の兄弟たちの助けで真夜中に急ぎテサロニケを抜け出してきたパウロ一行は、3日の道のりを歩き、テサロニケから80キロメートル離れたベレアに到着しました。パウロはベレアに到着するや、兵祖の習慣のままユダヤ人街道を訪ねていき、そこにいる人々にイエス・キリストの福音を伝えました。パウロがユダヤ人街道で出会ったベレアの人々は、テサロニケの人々よりずっと高潔な考えと心を備えていました。彼らはパウロが伝える福音を非常に熱心な心で受け入れました。そして彼らは彼らが持っている旧約聖書を日々深く考えました。パウロが伝えるナザレのイエスが、果たして旧約聖書が予言するメシアなのか、直接確認するためでした。その結果、多くの人々が主を迎え入れ、クリスチャンになりました。彼らはパウロの説教と聖書を深く考えれば考えるほど、パウロが伝えるイエス・キリストの中で、ご自身を啓示してくださる三位一体の神様を信じざるを得ませんでした。主を迎え入れた人々の中には、ベレアのユダヤ人以外にもギリシャ人と貴婦人も少なくありませんでした。主がヨハネの福音書8章12節を通して、私は世の光であるとおっしゃいました。主が光とおっしゃったのは、この世が暗闇という意味です。光と暗闇はお互い両極なので、光が望めば暗闇はどんな形であれ抵抗するものです。パウロ一行がベレアへ至るまで、ベレアは暗闇の世界、世の中でした。ですがそこには学問もなく、芸術もなく、文化もなく、流行もなく、夜には明かりもなかったのでしょうか。しかし神様の目には、ベレアは漆黒のような暗黒の世界でした。そのベレアにパウロが現れたことは、パウロを通じて主の光が望まれることを意味します。そうだとすれば、ベレアでも当然暗闇の抵抗があったのではないでしょうか。問題は、抵抗する暗闇の役割を誰がしたかということです。13節を見てみましょう。ところがテサロニケのユダヤ人たちは、ベレアでもパウロによって神の言葉が述べ伝えられていることを知ると、そこへも押しかけてきて群衆を煽動し騒がせた。パウロがベレアに現れ、イエス・キリストの福音を伝えているという消息がテサロニケのユダヤ人たちに伝えられました。ベレアはテサロニケの隣の家や隣の町内ではありません。先ほど申し上げましたように、テサロニケから80キロメートル離れた、歩いて約3日の道程と申し上げました。その昔電話があったでしょうか。インターネットを通じて同時刻に情報に接することができたのでもなかったのではないでしょうか。それなのに、3日の道のりほどもかき離れているテサロニケのユダヤ人たちがパウロのベレア出現をどのようにしたでしょうか。アジア大陸で暮らしていたパウロがどんな過程を経てヨーロッパ大陸のベレアまで行ったか、パウロから伝え聞いたベレアのユダヤ人の中で誰かが3日の道のりも離れているテサロニケのユダヤ人たちを直接訪ねていき、 その事実を知らせたからでしょう。テサロニケのユダヤ人はどんな人でしょうか。パウロを妬み、パウロに危害を加えようとヤクザまで動員した人々ではありませんか。パウロ一行がローマ帝国を転覆させようとした政治的危険分子と謀略しながら、パウロ一行に家を提供していたヤソンと、その家にちょうどいた信仰の何人かの兄弟たちを引いていき、告発した人々ではありませんか。そのテサロニケのユダヤ人は、ベレアに現れたパウロの消息に接するや、再び憤怒に囚われました。彼らは群れをなして80キロも離れたベレアを一気に訪ねていきました。そして群衆を先導し騒がせました。ベレアの市民たちを先導して騒動を起こさせたのでした。テサロニケでのようにパウロ一行をローマ帝国を転覆させようとする政治的危険分子として謀略したのです。これから本文の状況を少し深く考えてみましょう。漆黒のように暗闇だったベレアに パウロを通じて主の光がお望みになられました。パウロがベレアでイエス・キリストの福音を伝えたことは、すなわちパウロを通してイエス・キリストの光が伝えられたことを意味します。その光に接した人々は、その光が果たして旧約聖書が伝えるその永遠なる光なのか確認するために聖書を日々深く考えました。そして多くのユダヤ人たちと少なくないギリシャ人と貴婦人たちがイエス・キリストを救世主として迎え入れ、クリスチャンになりました。彼ら自身がイエス・キリストの光を明かしする灯火になったのです。暗かったベレアの暗闇の中にイエス・キリストの光が望み、その光を受けて明るくする多くの灯火が生まれました。暗かったベレアがそれだけ明るくなったのです。どれほど感動的な光景でしょうか。しかしパウロの説教を聞いた、同じ説教を聞いたベレアのユダヤ人の中で一名はテサロニケに向かいました。テサロニケは隣町ではありませんでした。歩いて3日の距離にもなる遠い場所でした。彼がその遠いテサロニケを訪ねていった理由はただ一つ、パウロに危害を加えようとしたテサロニケのユダヤ人にパウロのベレア出現を知らせるためでした。その人はそのことにどれほど強く使命感を感じていたからでしょうか。3日の距離を遠いと厭わず一気に訪ねていきました。しかし彼は最も重要にして根本的なことを考えない人間でした。彼は今自分が行っていることで自ら光に対抗する暗闇となっていることを全く考えない愚かな人間でした。パウロがベレアでイエス・キリストの福音を伝えているという消息に接したテサロニケのユダヤ人たちもやはり3日の道を歩いてベレアを即座に訪ねていきました。彼らはベレア市民たちの中でギリシャ人たちにはパウロを政治的な不純分子として危険分子として、ユダヤ人にはユダヤ教を裏切った廃教者として謀略しながら ベリアの市民たちを扇動して騒動を起こしました。彼らは彼らが妬んだパウロを除去しようとすることにこのように熱心でした。しかし彼らもやはり考えのない人々としては同じでした。彼らは自分たちが最初から光を抹殺しようとする暗闇の頭になっていることを少しも考えない自己の無知の中に囚われていました。昨年、韓国プロ野球は700万人の観衆を動員しながら多くの話題を提供しました。その中の一つがシーズン最後にネクソンヒーローズチームが新任監督としてヨムギンヨ作戦走塁コーチを任命したのでした。今年45歳のヨムギンヨ新任監督は選手時代にスタープレイヤーではありませんでした。現役引退以降にはフロントで働き、2007年からコーチ生活を始めましたが、指導者としても大きく頭角を現せませんでした。しかし2011年12月、ネクソンヒーローズチームの作戦走塁コーチとして席を移した後、昨年チームをチーム盗塁1位に引き上げた功労を認められ、新任監督になりました。彼が監督として選任された時、多くの人々が意外だと考える、そういった人々が多かったのは、日の目を見ることのできなかった彼の過去の経歴と無関係ではありません。ヨム監督は1991年太平洋ドルフィンズに入団して、2000年現代ユニコーンズで引退するまで満10年間、通算打率1割9分5厘を記録しました。しかし今年初め、あるスポーツ記者は、ヨム監督が結局監督として成功することを予想しながら、成功するしかない理由を逆説的にも彼が選手時代、打者としては失敗した1割打者であったことから見出しました。10年の平均打率1割9分5厘の中で最も良かった記録は、1998年、現代時代に樹立した打率2割6分5厘でした。反面10シーズン中6シーズンの打率が1割台で、特に1996年と1997年頃には打率がゼロでした。現役時代の守備と走塁センスは秀でていると評価を受けてはいましたが、打率はこのようにいつも底をついていました。しかし彼に打撃の素質がなかったわけではありませんでした。広陵大学在学時代にはチームの4番打者を預かるなど、確かに打撃の素質を備えていました。素質が最初からなかったなら、どうやってプロ野球選手になることができたでしょうか。これに関してヨム監督は、才能を信じプロで最善を尽くせなかったと述懐しました。そうだからと訓練を一生懸命しなかったのではありません。彼は毎日1000本を超えるスイングをしながら玉の汗を流しました。しかし1割台しか打てないため、コーチごとに読む選手に各それぞれ別の注文をつけて、読む選手は少しでもうまく打てるように、その時ごとにコーチたちの言葉に従って打撃姿勢を変え続けました。悪循環の連続でした。一日もいい加減に送った日はありませんでしたが、 考えが伴わない、全く主体的でありえない訓練でした。これに対してヨム監督は当時を解雇し、訓練も考えなくすると労働と言いました。労働は神聖なものです。労働の価値と意味はいかなるものも無視したり蔑むことはできません。しかしヨム監督が労働に言及したのは、その意味を蔑もうとしたのではなく、スポーツ選手が何の考えもなしに訓練するなら、訓練は百害あって一利なしの自己消耗に過ぎなくなることを強調するためでした。そうではないでしょうか。野球選手がいくら一日にバットを1000本ずつ振ったとしても、なぜ振るのか、何を補完しなければならないのか、何を極大化しなければならないのか、何の考えもなく振るならば、それは自己の体力の消耗以外にどんな有害な有益なことがあるでしょうか。訓練の究極的な目的は、体が思い通りに動かせるようになるためです。したがって考えを、間違ったり全く考えがないと、その訓練は百害あって一利なしに過ぎなくなります。ヨム選手は、監督は選手時代にこのように汗を流しながらも考えなく訓練したので、プロ選手として日の目を見れなかったと本人が話しています。それゆえヨム監督が自分の経験を基本として選手個々人に、各自の短所が何であるか、何を補完せねばならないか、何を極大しないといけないかを毎回考えさせながら訓練に臨むだろう。彼は結局プロ野球の監督として成功するだろうという、そのスポーツ記者の主張は相当な説得力を持っています。しかし、突き詰めて考えてみれば、自分の選手たちに各自の長所短所を考えさせてあげない監督がどこにいるでしょうか。したがって監督が選手にいくら考えることを注文しても、実際に選手が毎日考えながら訓練に臨むか、何を考え訓練に臨むかは、結局全面的に選手個々人にかかった問題です。神様と人間の関係も同じです。神様が人間に考えながら生きるよう、考えの鏡である神様の御言葉をくださっても、結局考えながら生きるのは人間個々人のすべきことです。同じパウロがベレアに現れたことを、三日の道を歩きテサロニケに伝えたベレアの人も、その言葉を聞き、やはり三日の道を歩きベレアを訪ねていき、パウロに危害を加えようとベレアの市民を扇動したテサロニケの人々も、すべて神様の選民を辞任していたユダヤ人たちでした。彼らはすべて生まれた時からユダヤ人として生まれ、幼い時から厳格なユダヤ教の律法の訓練と伝統の中で生きていました。ユダヤ人の宗教的訓練と伝統に対するひたむきな心は、 この世の中のどの民族も叶いませんでした。しかし彼らはパウロから同じ説教を聞いても、ベレアのクリスチャンがパウロが伝えるイエスが果たして旧約聖書が予言するメシアなのか深く確認するとき、三位一体の神様に対して、神様の御言葉に対して、神様の摂理に対して少しも考えようとしませんでした。その結果、彼らの宗教的訓練と伝統に対する彼らの熱心さは、むしろ自分たちが主の光に対抗する暗闇に過ぎないことを自ら立証する自害行為として現れました。彼らがパウロに危害を加えるためにベレアの市民を扇動した結果は、14節が明らかにしてくれています。それで兄弟たちは直ちにパウロを送り出して海外の地方へ行かせたが、シラスとテモテはベレアに残った。テサロニケのユダヤ人たちはパウロに危害を加えようと、すでにテサロニケで市民を扇動したことがある経験者たちでした。彼らはどうしたら大衆を簡単に扇動できるか十分に知っていました。そしてベレアの市民もやはり簡単に彼らの扇動に乗せられてしまいました。その雰囲気がどれほど険悪なものだったからか、主を迎え入れたベレアの兄弟たちは急ぎパウロを送り出しました。2週間前申し上げましたように、海は港、すなちベレアの外交を意味します。ベレアの兄弟たちがパウロを急ぎ港に送ったといって、パウロを一人で行かせたのではありませんでした。パウロに付き添った人々は彼をアテネまで連れて行った。そしてできるだけ早く来るようにというシラスとテモテに対するパウロの指示を受けて帰っていった。ベレアの信仰の兄弟たちの中で何名かがパウロを港に導いていっただけではなく、港からパウロと共に船に乗り、アテネまで直接同行しました。ベレアからアテネまではなんと320km も離れていました。その遠い場所まで同行したのです。ベレラを襲ったテサロニケのユダヤ人たちがどれほど殺気立っていたからか、自分たちがパウロを目的地までエスコートしなくては安心できたのでした。その時パウロがなぜ自分の一行であるシラスとテモテはベレアにそのままとどまらせ、そしてアテネに到着した後にはベレアに戻る信仰の兄弟たちに、なぜシラスとテモテをアテネにすぐ来させるようお願いしたのかについては次回詳しく見ていきます。重要な事実はこの時パウロがマケドニアの地を越えて自分の計画にも全くなかったアカイア州のアテネに渡っていったということです。ベレアの兄弟たちがパウロを港まで導くことで終わらず、共に船に乗りアテネまで同行したということは、その時の状況がいかに急を要していたかを雄弁に語ってくれています。その緊急の状況で港にたどり着いた彼らは、どの船がどこに行くかをうんぬんするほどの立場ではありませんでした。 彼らの急務は港から最も早く出航する船に乗ることでした。パウロに危害を加えようとベレアを襲ったテサロニケのユダ人たちが港までパウロを追撃してこないという保証がなかったからです。その上当時の船舶はほとんど不定期船でした。決められた出航時間が特にあるのではなく、乗客と貨物が全部いっぱいになったら船が出航する方式でした。パウロとベレアの兄弟たちが慌ただしく港に到着したとき、ちょうど出航直前の船があり、考えるもなくその船に乗ってみて、初めてローマ帝国の属州アカイア州のアテに向かう船であったことを知り得ました。すでに私たちが知っているように、アジア大陸のパウロがエーゲ海を越えてヨーロッパ大陸を訪ねていったのは、アジア大陸のトロアで見たマケドニア人の幻でした。マケドニアに渡ってきて私たちを助けるようにと要請するマケドニア人の幻を主のお導きと受け入れたパウロは一行と共にためらわず船に乗り、ローマ帝国の属州マケドニアを訪れました。そのマケドニアがヨーロッパ大陸を訪ねていったパウロの本来の目的地でした。その時パウロは一時伝道旅行中に訪問した今日トルコ大陸のいくつかの都市を訪問した後でした。したがってパウロは目的地のマケドニアで伝道活動を終えたら、当然そこで二次伝道旅行に終止符を打ち、自分の本拠地であるアジア大陸のシリアのアンティオキアに帰還したことでしょう。しかしパウロがベレアに現れたという消息に接し、パウロに危害を加えるためにベレアを襲ったテサロニケのユダ人たちの悪行のせいで、パウロは考えもしなかったアカイア州のアテネに進出することになりました。しかしヨーロッパ大陸でこのようなことは今回が初めてではありませんでした。マケドニア州へ渡っていったパウロが一番先に訪ねていった場所はマケドニア州の主要都市フィリピでした。パウロはフィリピの町の外の川岸であったリディアに福音を伝え、リディアは彼女の家族たちと一緒に主を迎え入れて聖霊を受けることでヨーロッパ大陸初の洗礼信徒になりました。それ以降パウロは悪霊に取り憑かれている女性を搾取していた悪徳雇用主たちの嘘の謀略で激しい鞭打ちの刑に遭い、フィリピの地下監獄に投獄されました。しかしその無念の投獄事件によってフィリピ監獄の監守と彼の家族たちがパウロから主を迎え入れて洗礼信徒になり、リディアの家族と共にあの有名なフィリピ教会を構成するようになりました。フィリピを去ったパウロはマケドニア州の行政都市であるテサロニケを訪ねていって、そこでも多くの人々がパウロを通して主を迎え入れました。しかしパウロを妬んだユダヤ人たちがパウロを殺すためにヤクザまで動員するや、信仰の兄弟たちが真夜中にパウロを急ぎベレアへ避けさせました。そのおかげでベレアでも多くの人々がパウロから福音を伝え聞き迎え入れることができました。そしてテサロニケのユダヤ人たちがパウロを殺そうとベレアを襲うことで、パウロは思いがけずマケドニア州の地を越えてアカイア州のアテネへ行き、パウロがアテネへ行ったので そこにも福音が伝えられることができました。そしてその時、パウロがアカイア州のアテネへ行ったので、彼はアカイアのまた他の主要都市であるコリントを訪ねて行けましたし、パウロがコリントを訪ねて行ったので、それ以降に彼がコリントの信徒たちに書き送った手紙であるコリント信徒への手紙1、2が新約聖書の一部になり得、12週前に申し上げたように、パウロがコリントを訪ねて行ったので、彼の心臓の中にローマ帝国の心臓である首都ローマに対する伝道の使命感が芽生えることになりました。このようにパウロは継続する迫害と暴虐と苦難の中で、この地の真理の光を拡散させようとする主の御心を成し遂げていました。パウロが悪を行ったり、不義な人間であるがゆえ、いつも迫害されて暴虐を受け苦難にあったのではありませんでした。むしろその反対でした。ただ主に自分の人生を委ねたためでした。しかしパウロはただの一度も、あなたに私の人生を委ねた結果がせいぜいこんなものですかと主に恨み事を言ったことはありませんでした。彼は考えるクリスチャンだったからです。自分が会う迫害と暴虐とその苦難のすべての状況を演出なされた主が、そのすべての状況を通してご自身が救われようとするご自身の民を正確に救い出し、この地の歴史の中にご自身の御心を一寸の誤差もなしに成し遂げていらっしゃるのをパウロは知っていたのです。それで彼はむごい迫害ととんでもない暴虐と骨を削るような苦難の中でも、いつも喜びながら万事に感謝することができました。取るに足りない自分を通して主の崇高な救いの摂理が成し遂げられることを考えれば考えるほど、自分が主の道具として使われることよりさらに嬉しく、さらに感謝することはありえませんでした。このように、このすべての事実を私たちが知った上で立ち遡って見てみますと、パウロがアカイア州であるアテネへ渡って行かざるを得ないように、パウロをマケデア州の地から追い出したテサロニケのユダヤ人たちも、やはり結果的に主の御心を成し遂げることを寄与した事実を知ることになります。しかしパウロと彼らの間には根本的な違いがありました。パウロが主の善良な道具として使われたとすれば、テサロニケのユダヤ人たちは悪い道具でした。そしてその違いは考えの可否、すなわち考えながら生きるのか、それとも考えなしに生きるのかの違いでした。私たちがいくら神様を信じると告白しても、私たちが考えるクリスチャンとして生きないならば、私たちの宗教的な訓練が熱心であれば熱心であるほど、その熱意はむしろ私たちの霊性を傷つけるでしょうし、主の光に立ち向かうこの世の中の暗闇を一層暗くさせることでしょう。その結果、私たちはテサロニケのユダヤ人たちのように、私たちも知らずに誰かを傷つける悪い道具として生きるしかないでしょう。私たち皆、今年私たちの教会の標語のように、主の命令に従って天地を創造なさった 三位一体の神様を考えて、神様が私たちの考えの鏡としてくださった神様の御言葉を考えて、自然の理と人間の歴史を通じた神様の摂理を考える、考えるクリスチャンとして生きていきましょう。私たちの前に仮にどんな状況が展開されたとしても、私たちはいつも喜びながら万事に感謝する人生を生きられるでしょう。日ごとに考えながら生きていく私たちを、主が必ずこの時代のためのご自身の善良な道具として必ず使ってくださるだろうからです。お祈りいたしましょう。野球選手がいくら苦しい訓練を繰り返しても、自分が訓練を通して何を直して何を補完して何を育てなければならないのかを考えないならば、その訓練は無謀な自己消耗にすいません。私たちが神様を信じると言いながらも、三位一体の神様を、神様の御言葉を、神様の摂理を考えないならば、私たちの宗教的なひたむきな心が熱いほど、私たちはむしろ主の光に立ち向かい、この世の中の闇を一層暗くさせるでしょうし、私たちの宗教的な訓練は私たちの霊性を破壊する自害行為になるでしょうし、私たちの人生は誰かを傷つける悪い道具として使われるだけであることを悟らせてくださり感謝いたします。考えない迫害者として生きることよりは、むしろ考えることを知る受難者として生きさせてください。今年一年間、天地を創造なされた三位一体の神様を考えて、神様が考えの鏡としてくださった神様の御言葉を考えて、自然の理と人間の歴史を通じた神様の摂理を考えることが私たちの習慣になりますように。たとえ私たちの前に全く思いがけない状況が展開されるとしても、その状況の中でも私たちを主の善良な道具として使われて、一寸の誤差もなしに主の御心を成し遂げていらっしゃる主によって、いつも喜びながら全てのことに感謝しながら生きさせてください。そのような私たちの人生を通して、主の光が一人でもさらに多くの人の心霊の中へ染み込みますように。イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。